それではですね、今日は人間と人ということについてお話をしたいと思います。基本的にはですね、人間というものが存在するというふうに意識しているんですね。人というのが大体人間というものがある。ところがですね、人間というのはですね、二重構造になっているというふうに考えられます。例えばですね、私のところにはですね、腰痛や肩こりに悩まれる方がよく来られます。その腰痛自体がですね、慢性的にずっとある、まあ、例えばここ3年4年ずっと長く痛いんですというふうにいらっしゃる方があります。しかしそれはですね、考えてみると、本来ありえない姿です。3年も4年も痛い腰痛というのは本当は存在しないんですね。それはなぜなのかといいますと、人間の体はですね、3ヶ月ぐらいでですね、血液はすべて入れ替わります。骨に至ってはですね、大体140日や200日ぐらいあると、骨すべて入れ替わる。そういった意味ではですね、1年間あるとすべての体の細胞は入れ替わるというふうに考えられます。それなのにですね、3年も4年も5年も痛い腰痛があるっていうのは本来おかしいということです。なぜならこう1年間でですね、すべて入れ替わっているはずなのに、痛い細胞や痛い腰がずっとそこにあり続けるということはありえない。そういうのが医学的に考えるとありえないっていう話になるわけです。でもしかし現実問題としてはですね、3年も4年も、痛い腰痛っていうのは実際存在するわけです。実際にそういった相談に来ます。でもなんでじゃあそういうふうにして、医学的に考えると、3年も4年も痛い腰痛があるっていうことは本来おかしいわけですよね。おかしいんだけども実際にある。で、一体なんでそういうふうになるんだろうということです。まず人間というのはですね、本来は存在していないというふうに言えます。人間という言葉はですね、文学的であるし、人間の大脳の中に存在するだけのものなんです。で、実際には、存在していないというふうに思われますね。じゃあ実際に存在しているのは何だっていうのはですね、例えば動物ではですね、猫科とかね、そういったことがありますけども、私たちは人というものなんですね。いわゆる人科の生物である。人科なんですね。で、この人というのはですね、一つの目標を持って存在しています。それはですね、120年間生きて、安全に生きて安全に死んでいくということが一つの目標として、ある存在です。だから人というのはですね、120年間の寿命を持っているというふうに言えます。だから120年、どんな人もみんな120年生きていくことができるんです、本来であれば。ところがですね、まあ、80歳、90歳で亡くなられる方もいるし、まあ、30代、40代でですね、何らかの病気を発病して、亡くなってしまう人もいるのは確かです。だから本来でしたら、この人というものは、人というものは120年間安全に、安泰で生きていくはずなんです。ところがですね、それができないというのがなぜなのか。それは人間というものが邪魔しているというふうに言えます。この人間と言われているものはですね、大脳の中にしか存在しません。科学的に存在するのは人だけです。はい。で、人というものがですね、集団で集まって人間という社会を作った。で、その中における人間という価値観や人間という概念を作ったわけですね。で、人間はですね、常に働き続けます。で、常に動き続けます。それに競い合います。誰かよりも幸せになりたい、誰かよりも成功したい、そういうふうに思うのが人間なんですね。言ってみればですね、隣の人がすごく素晴らしい車を買ったら、自分はそれ以上の車を買いたいと思うし、隣の人が立派な家を建てたら、それよりも大きな立派な家を建てたいというふうに人は思う。そうすることによって、人間のいわゆる経済と言われている社会の中に、競争が生まれるようになっている。だから次から次新しいものが欲しくなるんです。欲しくなるように作られていると言った方がいいかもしれませんね。それは、人が幸せに、いわゆる人が幸せに生きていくということは、人が安全に安泰に120年間生きていくということが主体なのではなくて、この人間という途方もない欲望がたくさんあるこの人間という社会を、いかにその欲望の火を消さないように、 動かすかということを考えているのが人間社会なんです。だからまあテレビの CM なんか見てもらうと分かります。もう次から次へ新商品、次から次へいいものを作ろうとします。そして次から次へそれを欲しくなる。そうすると無駄にたくさん働かなきゃいけないわけですよね。働いて働いて働いて働き続ける、そういったことを起こすわけです。まあ人間は風邪をひきます。風邪をひいたら熱を出します。でそうするとですね、風邪薬を飲んで何とかして会社に行こうと、何とかして学校に行こうとします。本来でしたらですね、風邪薬なんか必要ないんです。風邪薬は必要ありません。放っておけば治るんです。そのままにして治るようにできているのが人の仕組みであるし、人間の体なんです。なのに劇薬かもしれない、毒かもしれない薬を飲んでまで自分の症状を騙してまで生きていこうとするのが今の人間です。ましてそれね、いい病気を治そう、早く病気を治す薬ですよ、これよく効きますよって言って、次から次へとまたその薬をですね、経済という概念の中で作ってしまう。しかもその早く治る薬を欲しがる。本来だったらですね、熱が出て風邪がひいたんなら、寝てればいいんです。寝て休めばいいんです。寝て休めばいいのに、休まずその会社や、学校に向かうっていうことはあまり良いことではないんです。最初にまた言いました、人というのはですね、安全安泰に120年生きるようにできているし、それが目標です。それが人のやりたいことの一つなんです。でも人間は120年生きていこうなんていうことじゃなくて、人よりも誰よりも何よりも自分が一番になりたいというふうになっている、その思いをかきたたせるような社会の仕組みの中に人間は生きているわけです。だからどうしても良い学校に行きたい、どうしても良い会社に行きたい、誰よりも何よりもなんですよ。そういったことをずっと続けている以上、人間というのはこの人の仕組みや人のシステムをおそらく理解することはないし、この人のシステムから離れて生きていってしまうことでしょう。そうすると本当に治らなきゃいけない病気は治りません。そして必要のない病気を常にします。そう、ここで問題なのが、なぜ人は、なぜ人間は病気になるのかということです。もう簡単です。答えは簡単。人は120年間生きていきたいわけです。120年間生きていきたいわけだから、120年間生きていくことができないと思ったら病気になります。それどういうことなのかと言いますと、人間は常に働き続けるんですが、壊れていくんですね。壊れていきます。まあ家電製品でもそうですけど、24時間つけっぱなし、365日つけっぱなしにしてみてください。壊れるのが早いです。家電ですらそうなんですから、繊細にできている人間なんかなおさらのことです。だから壊れるわけですね。働いて働いて働いて働き続けてストレスにまみれたら壊れるに決まってるんですよ。そしたら壊れてしまったら、人の目標である120年生きていくっていうことが叶いません。それは無理なんです。その目標達成できないんです。達成できないと思ったら人はどうするか。そう、その生活に対してブレーキをかけたくなるんですよ。それは人というものが勝手にするんです。もっと言いますと、人間は意識的に病気になることはできないです、まあせいぜい仮病を使ってお腹が痛いとかいうぐらいの咳の山です。本当に病気になるためには人の力が働かなくてはできないし、生きているからこそ病気をするわけですね。病気をするってことは、だから生命力があるということだというふうな裏返しだとも思えるんですね。まあ人というのがですね、120年間生きていこうと思ったら、どんどんどんどん働いて働いて働き同士でいられると、それは無理なので、困るので、どこかで病気をし、どこかで休ませようとします。その休ませようとする行為が病気なんです。もっと言うと、その休ませようとしている行為、言ってみれば120年間安泰で安心に生きていける、そういったことができなくなる、だから病気をしているわけですよね。でも人間はその病気を邪魔者として、非常に強い猛毒である薬を使って抑えようとする、もしくは手術でですね、その病変を取り除こうとする、いわゆる臭いものに蓋をするという発想です。 本来は働いて働いて働き続けていたり、動いて動いて動き続けていたり、人よりも競い合って常に競争意識を持って生きていくことが不都合なんです。本来は人の仕組みとしては合わないんですね。合わないことを常にやり続けているわけです。でその競争の社会の中で一生懸命になって生きていくことを中心に考えるために、人の病気、人が起こし出した病気というものを無視するんです。それは人からの声を無視しているとしか言いようがないんですね。人はですね、常に人間を支えています。私たちが今朝目が、ね、覚めることができた、ね、そして何か食べることによって消化し栄養になる、骨となって血となって肉となることができるのも、この人という力が働いているおかげなんです。人という力が働いていない限り、人間というのは存在ができないです。できません。なぜなら今日目が覚めようと思って、ね、目覚まし時計をセットしたとしても、人という仕組みが働いていない限り、人は目が覚めることもできないんです。まして歩いていくことすらもできない。夏になりますと非常に暑くって汗をかきますが、その汗をかくというのも人の仕組みです。で太陽がどんどん40度、50度、60度上がったら人間生きていけませんから、そうなると人の目標である120年間生きていくっていう発想ができなくなりますから、汗をかくということをしてくれるんですね。鼻に何かねゴミが入った、目にゴミが入ったら涙が出てくしゃみが出るのも当たり前。これも人間の意識でできることではないんです。人間にはできることなんて限られてるんですよ。まあ、せいぜいビルを建てるか、せいぜい速い車を作るか、まあ、新幹線でね東京間を3時間を2時間にするとか、その程度です。人は120年間生きていくための絶妙なバランスを絶妙なタイミングで取ることができる力なんです。ところが私たちは人であることを忘れて人間だと思い始めた。人間だと思うから人をどんどん無視するようになった。だからこんなに医療が発達しているのに、人間はいつまでたっても病気から離れることができないんです。もっと言いますと、病気を克服することができないんです。まあ、今となればですね、その臓器を人工の臓器に切り替えようとか、ね、腕がなければ人工の腕をつけようとか、そういった風になってきました。まあ、実際にですね、そういったロボット工学や、トランスヒューマニズムといったこと、そういったものはですね、今までに生まれながらにして腕のない方や足のない方に対しては朗報です。そういう意味では未来に対しての希望を開くための鍵になるでしょう。でもそこの話ではなくて、根本的に人間は人という力によって支えられているんだよということを、今一度もう一度見直すべき時が来てるんじゃないだろうかというふうに思うんですね。この人というのはですね、常に私たちを支え、常に私たちを守り、常に愛し続けているんです。言ってみたら病気というのはですね、人から人間に向けた愛なんです。深く深く愛しています。でも私たち人間はその人が深く深く私たちのことを愛し守ってくれているのに、常に無視し続けている、常にないがしろにしているんです。それではいけないと思いますね。よく私たちのところに来られる方はですね、先生この腰痛を治してほしい、先生この病気を治してほしいというふうに来ます。でもはっきり言っておきます、人間が人間の病気を治すことはできません。はい、人間が人間の病気を治すことは不可能なんです。それは人の力によってのみできるんです。例えばですね、それこそ風邪薬があったとします。その風邪薬を風邪をひいた人に飲ませれば風邪がまあ治るわけですけども、風邪薬がその人の風邪を治したんじゃないんですよ。なぜかその人は生きている、いわゆる人の力が働いている。だから風邪薬を飲むと風邪が治るんです。例えば死体がですね、風邪薬を飲んでみたところでですね、治りませんし、死体は一生風邪ひきません。それは死んでるからです。だからよくね、風邪をひいたこともないとかね、病気になったこともないと言ってですね、自慢している人がいますけど、それは死体と何ら変わりもありません。病気になれるということ、そしてその病気が治っていくということ、それは生きている証拠です。ましてこの人という力が働いているという証拠なんです。証拠なんです。だから病気を毛嫌いする必要はないんです。でもですね、 やっぱり病気になると不愉快なもんです。不愉快ですよね。熱が出たり鼻水が出ればやっぱりね、不愉快なもんです。じゃあどうしたらいいのか、簡単です。この人というものの力をですね、万全に働くように準備してあげればいいんです。それができるのが人間なんです。それができるのが人間なんです。人間の知恵はそれができるんです。人にもう一度愛情を注ぐことができるんです。人は常に人間に愛情を与えています。だから人間が今度人にその愛情を持って返してあげなきゃいけないんです。例えば人間の体はタンパク質でできています。ところがですね、現代においてはタンパク質が非常に不足しています。ほとんどの人たちの食べ物を見ますと炭水化物が多いんですね。現在の学校給食なんか見るとほとんどが炭水化物です。あれを食べていてですね、これからの日本を支えてくれるであろう若い子たちが元気になるとはとても思えません。だからタンパク質を取り入れることがどれぐらい重要かということが言えます。で、この人というのはですね、常にタンパク質を必要としています。これは生化学上、医科学上そうだというふうに言えます。1日にどれくらいのものが必要なのかと言われればですね、体重かける、体重キログラムですね、かける大体 1.2 から 1.6 はいるんです。例えて言うなら体重が50キロあるとするならば、それに対して最大量 1.6 とするのならば、大体80グラムが1日に必要になるわけですね。80グラムのタンパク質を必要とするんです、根本的に。で、80グラムのタンパク質ってどれぐらいなんですかっていうふうに言われると、大体約ですね、大雑把な計算でゆで卵が1つで10グラムです。ということはですね、1日に大体ゆで卵8個分必要なんです。毎日ゆで卵を8個食べている人がいるかというといないんですね。基本的にはいないんです。だ、問題はですね、このタンパク質そのもの自体、これ最大計算ですから、何か特殊な病気を持っているとか、何かストレスを抱えている人に必要なんです。本来でしたら大体体重かける1グラムぐらいでよろしいんです。それでも例えば体重が50キロだとしてかける1グラムしても50グラムいるんですね。だから50グラムのタンパク質を取ろうと思ったらゆで卵は5個分です、ね、ゆで卵5個分なんです。これほど食べてる人いないだろうなと思います。ただ例えばご飯粒にもね、タンパク質があるし、さつまいもにもタンパク質があります。言ってみればいろいろなものを食べている中でそれぐらい間に合う可能性は十分にあります。しかしいつもですね、パスタとサラダとかそういったようなですね、おしゃれに見えるけど中身のない食事をしていると、この人というものは働かなくなるんです。働きようがないんですね。この人間というものの体、人間の体を整え健康に維持し120年間生かしていこうと努力するためには、そのタンパク質がどうしてもいるから、そのタンパク質を入れてあげましょうということが人間にはできるということです。人間はいつの間にかですね、自分が生物だということを忘れたんですね。忘れてしまったんですよ。人間だと思ってるんです。よく言いますね、靴を履いた猿だなんていう、靴を履いた猿ってどういう意味なのか、基本的には猿というのはね、裸足です。裸足だから自然界と常に密接に関係しているというふうに言えます。ところが人間は靴を履いたんです。靴を履いたという時点で私たち人間はその自然界から隔離した、それから離れている、分離したというふうに言えます。いつの間にか人間はですね、自然の中にいなくなったんです。自然は自分たちの利用物だというふうに思ったんですね。だからそこにある木をいくらでも切り倒すし、必要だと思えばどんどん穴を掘って石油を汲み出すようになったんです。でも猿はそんなことしません。ライオンもしません、何もしません。そんなことはしないんです。なぜならその自然が自分の一部だということを無意識でちゃんと分かってるんです。言ってみたらね、分かってるという言葉はですね、語弊がある。大体分かってるという言葉を使う時点で人間だというのははっきり分かります、人間が分かるということはそれは大脳のことなんです。大脳で知覚した、大脳で認識したら分かるという言葉を使うんです。でも最近はですね、分かるのではなくて感じるという人が増えました。そう、感じるというのが野生の力の一つなんです。人の働きの一つなんです。だからなんとなくここが嫌な感じがする、ここはいい感じがするなんです。 この感じるっていうことをですね、大脳よりも下の技術だと、下の行為だっていうふうに考えてるんですよ。人間はね、人間は常に大脳がどれぐらい発達していて、人間はどれぐらい大脳が使えるかしか考えてないんですよ。ね、もっと言えばですね、たくさんものを覚えて、たくさんその覚えたものをもう一回出してこれるっていう、そういう力が優れている人がすごいっていうふうに言ってるんです。だから人間のいわゆる学校や試験と言われているもの、そういったところで行われるそのテストと言われているものは、一旦覚えたものを、ね、しばらくしてから出す行為ですよね、うん、それができる、たくさんできる人がどうなのかというふうに言っているんです。それをやったんでは、人間はいつまでたっても機械にはもう勝てないでしょうね。機械の方がそんなのは得意なんです。大得意です。だから得意な分野をですね、もう預けた方がいいんです。だから機械が得意なことは機械にさせましょう。人間はじゃあ何をしたらよいのか。人間はこの分離してしまった、ね、分離してしまったものをもう一度統合し、統一する必要があります。人間はもう一度、人という世界をもう一度深く観察し、そして人にこそ力があるということをもう一度思い出すべきです。この人というものの世界がなかったら、私たちは目が覚めることもなく、心臓を動かすこともできず、そして風邪すら引くこともできず、風邪をひいても治すこともできずなんです。私たちは常に新陳代謝し、常に新しくなってるんです。はい、新しくなっている。でもなぜか知らないけど、人はどんどん年を取るんです。年を取って老化していくんです。ある時からこの人は30歳ですよって言われても、30歳かなという疑うような人もいますね。30歳の人をパーッと並べて5人ぐらい並べたらですね、30に見える人と40に見える人が出てくるんですね。これなんでなんだろう。簡単です。本来だったら人というものの仕組みに沿っていると、ほとんどの人がそんなに老化したように見えるはずがないんです。はずがないんです。だってさっきも言いました、常に新しくなっているんです。私たちは常に更新されているんです。なのに老化した人と老化してない人がいる。これは何でか。人間が作り出した不自然なものを食べ、不自然なものに触れすぎていると、人が本当に従前と能力を発揮し、新しく更新できないんです。だから老化していくんです。いわゆる人の仕組みの中に対して不自然さを生まないものをよく食べたり、そういったものに触れたりしている人たちは老化が極端に少ないんですよ。少ない。だからいつも若くいたいと思えば、もう一度人間は人というものの仕組みやシステムが上手に働くようなこと、働くために必要なもの、そういったものを用意する、準備する、そういう知識を得なくてはいけないんです。だから私たち生体の人間というのはですね、この人の力をもう一度復活させようとする、そういったことをしているわけです。だから腰痛を治してくださいというふうに来られても、私たちは腰痛を治すことができないんですよ。私たちはある一定の刺激を与え、ある一定の条件を揃えるお話をして、その人の力が働くのを待つことしかできないんです。なぜなら人が治すからなんですね。人の力が治すんです。人間が治すんではないんです。例えば腰痛でヘルニアというのがありますが、ヘルニアもですね、実はですね、治るための刺激と治るための条件を与えてあげると勝手に治るんです。でも人間はね、ヘルニアですから椎間板が飛び出しているわけですね。椎間板が飛び出して、そして脊髄神経を刺激しているわけです。つついているわけです。それが痛くて仕方がない、飛び出しているから切った方がいいって言って切るんですね。切ってしまうんですよ。いらないものは切ってしまえっていう発想ですね。いらないものではないんです。元から椎間板そこにあったわけだから、で必要だからそこに椎間板があるんです。だ必要な椎間板を切り取ってしまったらどうなるか。必要なものがなくなったら不都合が起きるに決まってるんですよ。でも痛いのでね、ヘルニアなんてもう一歩たりとて動けないほど痛いんですよ。もう悲鳴を上げるほど痛いんです。だから何とかしたいんです。人間の気持ちは分かります。でもそうやってヘルニアがそこへポンと出たっていうことは、実は人からのメッセージです。はい、それ以上動いてはいけない、それ以上腰に対して、たくさんの負担をかけてはいけないって人が人間に対して言ったんです。言ったわけですね。 だ問題は何か、そこにたくさん負担をかけることが問題なんです。椎間板が外へ飛び出したことが問題じゃないんです。だから椎間板を切ったって、その問題を解決していなければまた椎間板は出ます。そしてまた切らなきゃいけないです。人間の体の中は基本的に真空でできています。ね、真空でできています。だから切って切り裂けば空気が入るんです。そうすれば体はどんどん弱くなるに決まってるんです。まあ、本来でしたら人間の中のバランスにおける健気と抗気というねバランスがあるんですけども、本来だったら健気、いわゆる空気を嫌う菌ですね、健気の状況下がいいわけですよね。そこに手術をして空気を触れさせるとしたら体はどんどん弱くに決まってるんです。じゃあその痛いヘルニアをどうやったら治せるんですか。簡単です。人がそれを作り、ね、人がそれを痛みを出したわけだから、それは何でかって人間がわけのわからないことをするからです。ね、そしたら人が治せるんです。人が作り保ったものは人が治せるんです。だから人に治るための刺激、いわゆる、治療行為と言われているものがありますが、治療行為ではなくて調整の行為ですね。調整するって必要性があるわけですよね。だから人に治してもらうための準備、環境を整えてあげれば勝手に治るんです。勝手にです。もう自然に治るんです。治す努力なんか必要はないんです。治す必要はない、治るんです。だから私たちが考えている、私たち愛交流が考えている生態の方法論というのは、治すのではなくて治るということです。そしてその治る結果は一体何なのか、治るためのエネルギーの源はどこにあるのか、それは人間の中にある、ね、人間の中に隠された人という能力がそれをするんだということを考えているんです。だから全て人任せなんです。全て人任せです。人に任せるんです。人間のね頭で考えない。人というのはですね、有史始まって以来、人間が始まって以来、全ての生物が始まって以来、全ての知恵とエネルギーが詰まっているんです。人間はたかが生まれたってつい最近のことなんです。大脳を中心にして動いてるなんて、ここ本当に1000年2000年のぐらいのことなんですよ。ましてね、今の医学西洋医学っていうのは300年とか400年です。まあ、本来西洋医学東洋学っていう発想も間違っています。医学に西洋も東洋も本来ないんです。本来はありません。ないけども便宜上そのように呼んでいるというだけのことなんです。根本的に問題はこの人というものと人間というもののバランスがあまりにもアンバランスなんです。アンバランスすぎる。人間は常に大脳を中心に考え続けている。この人間が大脳で考えることを放棄し、その人という中のシステム、人というものに対する絶大的信頼をもう一度回復することが重要なんです。そのためのステップ、それが体を覚醒していくということなんです。体の覚醒、目覚めるということですね。改めて何を覚醒させたいか、人間なんかどうでもいい、人です。その野生の本能です。それを覚醒させていくということがこれから必要な時代なんです。もうこれから先どれだけわけのわからない病気が出てくるか分かりません。それに対して人間がいかに対策を取ってみても必ずやそれは間違うことでしょう。多分それはできないでしょう。人間は永遠に病と戦うことになるでしょう。でもここを人間の世界から人という世界にシフトしてみてください。きっと病気は戦うものではなくなって、皆さんを守り育み育てるものになるでしょう。そしてこの人が本来持っている本当の目標である120年安泰で安心で生きていくということができることでしょう。おそらくはそうなるはずです。これからはですね、人生100年時代というふうに言われています。100年間生きていくのを生き絶え絶えで生きるのか、そして生き生きと健康に楽しく生きていくのか、それは全て人間の知恵ではなく人の力によってかかっているというふうに言えるでしょう。なので私たちはこの人の力をもう一度覚醒させるということを深く深く考える必要があると思います。今日は人間と人ということについてお話をいたしました。今しばらくね、本当に人というものを考えていけたらなというふうに思います。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。